バッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイス。今回は2016年総括の続編です。よろしくお願いいたしまーす。はい、というわけでですね、2016年の、総括続編をお送りしたいと思います。2016年後半7月からいきましょう。7月のね、前半ではですね、新宿伊勢丹の屋上で盆踊りのイベントがあったんですね。で、なんだその話はって思うかもしれないんですけど、ここに出てきたのが、元ピチカート5の野宮真貴さんとクレイジーケンバンドの横山健さん、この二人がですね、この盆踊りイベントで、新曲を披露するっていう、こうちょっと催しがありまして、フランス映画の男と女っていうね、まあ有名なあのクラシック映画があるんですけども、このダバダバダダバダバダっていうこの曲をこの横山健と野宮真貴が2人でデュエットするっていうね、この曲をですね披露したりですとか、あとはあの東京は夜の7時温度ですとか、ピチカート5のねスイートソウルレビュー温度とか、そういうねあの野宮真貴さんが独特の温度をやったりとかっていうイベントで、基本的にはね、あの新宿伊勢丹の屋上でビアガーデンみたいな感じですごく楽しいイベントがあって、これも行くことができたりとか、そんな感じで楽しんできたりとかしております。で、夏はですね、もう一つやっぱりすごく印象深かったイベントがあって、8月10日に人さらいっていうイベントがあったんですね。で、人さらい、あ、イベントじゃない、人さらいっていうのはユニット名なんですけども、もともとバービーボーイズをやっていた、今道智孝さんと、それからボーカル高一っていうの京子さん、この二人が、メインで主催っていうイベントだったんですね。で、このイベント8月10日に行ってきたんですけれども、まあ、とにかく、あの、元バービーボーイズの今さのギターと京子さんのボーカル、これはね、やっぱり今はもうすごいんですよ。で、京子さんのね、同じようなイベント、前にも出たことがあって、その時なんかはやっぱり、京子さんの会場のもう、うおーって盛り上がりを全部かっさらってたっていうね、そのぐらいインパクトがあって、これももう一回見たいなと思ったら、今回のイベントがあって早速行ってきたということなんですけども、まあ、とにかくあの、今道智孝さんのギターはね、言うまでもなく、この響かせる系の独特の音色っていうのがすごく良くて、で、京子さんは京子さんで、まあ、彼女のこのパフォーマンス力とか、あとはボーカル力っていうことで、すごい魅了してくれたんですけども、このイベントね、なんと言ってもね、バービーボーイズが集結しちゃったんですよ。サプライズゲストって言って、まずベースのエンリケさんが出てきてね、ちょっと前まで浜崎あゆみのバックバンドとしてもベースを演奏していた、あのエンリケさんです。で、エンリケさんがダーンって出てきて、その後に、絶対ありえないと思ってた、まさかの、ドラムスの、名前ど忘れしちゃった。ドラムスの、小磯さんが登場したんですよ。で、小磯さんって、ま、バービーボーイズの中でも、もう一番おじさんっぽくて、で、2010年の復活ライブの時とかも、ああ、この人がこれで最後だろうなっていうぐらいの感じのね、もう本当におじちゃんなんですよ。で、普段はね、本当にサラリーマンみたいなお仕事をやってるっていう形で、レーベルの、仕事、音楽の仕事には携わっているものの、もう本当におじさん的な感じのね、小磯さんがまさかの復活っていうことで、ボーカルやったコンタ以外のバービーボーイズメンバーが揃ったっていうことで、うわーってすごい盛り上がりになったってね、これもちょっと忘れないイベントです。で、このイベントね、さらにね、さっきのつながりじゃないんだけども、宿川ボーイズの、ボーカルをやっていた高一点の女の子、そう、リンダちゃんもですね、京子さんと一緒にシングルを出すっていうことで、もうリンダ&京子みたいな感じでね、まさかのリンダちゃんもね、半年も経ってないけど、久々にね、宿川ボーイズ解散後に見れたっていうことでですね、おーっていうところがね、いろんなサプライズがあって、一粒で何度も美味しいイベントで、ちょっとね、これも印象深いイベントでした。ちなみに、リンダちゃんはですね、そうだ、忘れてたけど、宿川ボーイズ解散した直後にも、実はさっき話した、ジャパンジャムビーチってね、ビーチでやるゴールデンウィークのイベントにも出てきてですね、リンダちゃん元気だなーと思って、ちょっとね、僕と友達で、宿川ボーイズの、 解散理由って実はリンダの妊娠じゃねえかみたいな話してたんだけど、ちょっとそうではなかったみたいで、実はそのジャパンジャムビーチでもリンダとボーカルのマーヤ、シュクガーボーイズの二人のダブルボーカルがね、ちゃんと出てきてっていうことをやってたんですよね。じゃあ解散すんなよみたいな話なんですけどね。まあそんなこともありつつ、まあそんなね、夏は京子さんと今瀬さんのイベントで、意外なバービーボーイズのボーカルコンタさん以外の再結成みたいなね、そんなシーンも見れましたっていう話でした。で、続いてですね、このお盆の時期、8月13、14はもう、ね、言わずもがな、この時期といえば、ロックインジャパン。そうです。ひたちなか公園で開催されるロックインジャパン、今回も13、14の2日間で行ってまいりました。で、これはこれでね、もう事前にポッドキャストですでに、語ってるんですけども、この時見たっていうかね、取材したアーティストをもう一回軽くおさらいすると、やっぱりカナブーン、それからゴールデンボンバー、イエモン、それからキャリーちゃんに、リサにサンボマスターっていうところだったんですけども、とにかくね、もう、ゴールデンボンバーとか、イエモンとかキャリーちゃんは僕が、もうカメラ持って写真まで撮らせてもらってるっていう形でね、1年前のキャリーちゃんはうまく撮れなかったけど、今回のキャリーちゃんは結構よく撮れたんじゃない？とか、あとイエモンはね、すごくいい写真撮れて、もう本当に見ながらね、夢中でシャッターをしたみたいな感じだったんですけど、もうこのイエモンの再結成ね、もう聴きたかった曲を全部、今2016年、改めてやってくれてってね、で、全然変わらない姿で見せてくれてっていう、もう本当に感激しとしようだったっていうライブだったんですけども、まあそんな中ね、まあ、ここでもね、やっぱりサンボマスターが出てきて、2月に見たロック、ビクターロック祭りの、あの時の熱量っていうのは全然変わんなくて、で、別のところでも話してるんですけれども、この時のサンボマスター、対バンじゃないけど、裏でやってた一番大きいステージがワンオークだったの。ワンオークの裏でサンボマスターがやってたんだけど、入場規制になるぐらいの人が来たっていうね。これはすごいことだなって、やっぱりサンボ強いなっていうのをすごいつくづく実感しました。で、その後に、20日には、キャリーパムパムの、今回ね、2016年はキャリーちゃんがデビューしてからの5周年っていう記念すべき年で、ワールドツアーを開催して、そのワールドツアーのクライマックス、ラストが、武道館っていうことだったんですね。このワールドツアーの締め、トリガー。で、その、ワールドツアーのラストの武道館も、ちょっとライブレポート書かせてもらって参戦いたしましたというところでね、なかなか素敵な経験をさせてもらってっていうところだったんですけれども、その次の翌日、8月21日には J-Wave ライブっていうのがあったんですね。で、これはラジオ局の FM 局の J-Wave が主催してる J-Wave ライブ。で、これはですね、代々木体育館でやったんだけども、これもね、すごく特殊なライブで、代々木体育館の広いところのステージの真ん中がステージ、円形のステージで360度見れるよっていう形で、で、演奏するね、皆さんがアーティストの周りを囲んでっていう円形だったんです。で、その円形で囲んでパフォーマンスをしてくれたっていうか、演奏してくれた、バンドの皆さんが、これまたね、意外なことなんですけれども、大橋トリオが、すべてのね、アーティストのバックバンドを務めるっていうね、すごい、変わった、しかも、おしゃれなライブだったんですけども、これもすごいね、雰囲気があって良かったですね。大橋トリオのね、なんかそういう、楽器で演奏してるっていう形の、音に囲まれて、そういう皆さん、バラードとかをね、すごいしっとりと歌ってるんで。で、ここに出てきて、平井堅さん初めて生で聞いたんですけど、さすがですね。僕ね、牧原の隆起も初めて生でライブで聞いたとき、結構、ほーんと思ってたので、おーってなんか伝わるものが、ぐっとくるものがあったんだけど、平井堅も、やっぱりあの人の声はすごい良かったなっていうのは、すごく印象に残ります。あと、彩香さんとかね、その他いろいろそうそうたるメンバー出たんですけども、平井堅もやっぱ違うなっていうのをすごいね、感じましたね。はい、そんなのを得てですね、8月終わりになると、8月28日には A ネーションですね。僕ね、一時期はね、もう A ネーション毎年、普通に行ってたんですけれども、もう僕にとっては24時間テレビよりも A ネーションが、あ、 夏の終わりだなみたいな、味の素スタジアムみたいな、夏の終わりみたいな感じだったんですけど、だいたいこの時ね結構ね豪雨が降ったりとかするんだけど、今回も来たね、すっごい雨降って高田組とかびしょ濡れになってパフォーマンスして、うんセクシーみたいな感じだったんですけど、僕が見てた席は幸い記者席のところでギリギリ屋根があったんですよ。うん、それでなんとかなったんですけども、今回もねちょっと途中ですごいずぶ濡れになって歌うアーティストがいたんですけれども、まあ久々に A ネーションを見させてもらって、ダイス、それからSKE48、それからね、あと意外なところでね人気があるすごいなと思ったのはアシッドブラックチェリーですね。でアシッドブラックチェリーの原作のストーリーが今回ね、2017年に映画化されるなんてもありますしね。うん、あとはテミ、それからトリプル A、倖田來未、そして TRF に浜崎あゆみっていうところなんですけども、僕はね昔すっごいあゆファンだったからね、やっぱりあゆのライブってちょっと格別なものがあるなと思ってて、まあなんだかんだ言ってね国内トップアーティストじゃないですか。だからやっぱりあゆのライブってパフォーマンスっていつも言ってるんだけどすごいから、やっぱりちょっとでも好きだったり興味があったら一度見た方がいいよってみんなには言ってるんですけど、うん、まあそんな感じで久々に A ネーションを楽しんでまいりました。それから9月17、18日はですね、騎士団万博ですよ。うん、みんな大好き、俺も大好き、騎士団万博、はい、カモーンって感じで、これもね、他のポッドキャストの方でちゃんと語ってるんですけれども、もうとにかくね、これも、やっぱり、今回、今年はね、結構見させてもらったリップスライム、それから、意外と良かった湘南の風、それから、騎士団ももちろん出てきたし、小林幸子がオープニングで、うわーって紅白をそう、彷彿させる、紅白超えてんじゃねえかっていうか、NHK ホールより野外の方がでけえぞ、みたいな感じのね、うん、ステージを見せてくれたりとか、あと2日目はですね、本当に僕のちょっと思い入れがあった長島美香が生で見れたりとか、クレイジーケンバンドが見れたり、あとは岡崎体育さんは直接ね、向かい合って取材をさせてもらったりとか、うん、それから A ちゃんも出ましたね。うん、まあそんな感じでね、騎士団もいろいろ思い出がいっぱい、今年も楽しかった騎士団万博でした。で、その後ですね、9月の末に、男ドアホーサンボマスターっていうイベントがあるんですよ。で、これサンボマスターが毎年やってる対バンイベントで、で、今回は、2日間にわたって開催されて、初日が、銀杏ボーイズ対サンボマスター。これもね、まあちょっと興味あって見たかったなと思ったんですけど、まあ僕的には2日目の9層ね、コカミ対サンボマスターということで、9層をかけてる僕としては9層のコカミとサンボマスターっていうのを見てきました。で、これはね、お台場にあるね、夜はアゲハっていうクラブになるスタジオコーストっていうところでやったんですけども、まあとにかくね、9層ね、コカミもサンボマスターももともとこう、なんていうのかな、熱量の高いパフォーマンスで売りのバンドじゃないですか。だから、もう9層の時とかももう本当にみんなうわーって盛り上がって、もうサークルできればもしはすごいよみたいな感じだったんだけど、9層にはかなわない、サンボにはかなわなかったね。サンボマスターのライブってこんなにすげえんだっていうぐらい、さっき前半で話したドラゴンアッシュでね、もうモッシュですごい人がもう人の上を転がって飛び跳ねたっていうパフォーマンス、うん、もう狭いライブハウスのすごい尖ったロックパフォーマンスっていうのと同じような感じで、もうサンボマスターのライブは本当にみんな人の頭の上でうわーって 持ち上がってゴロゴロ転がってっていうね、警備員さんもいっぱいみたいな感じのね、とにかくすごいパフォーマンス見せてくれて、やっぱサンボマスターすごいなーって熱量あるなーっていう感じでね、やっぱりグッときたライブだったんですけども、ここではですね、サンボマスターさんとご挨拶をさせていただきました。で、山口さんに、前半で話したね、そのザッピーな編集やってた女の子がもう何がすごかったってサンボマスターがすごかったって話を聞いて、僕も見てみたいなと思って、もう本当に実際見て本当良かったですって話を山口さんに直接伝えることができました。まあそんなねこともありつつ、10月になると、まあこれもね、1年前にも言った、テレビ朝日ドリームフェスティバルっていうね、テレ朝のミュージックステーションに出るようなアーティストが結構集まってきて、代々木体育館で開催されるドリフェスっていうのに行きました。で、ここではですね、取材で記事書いたのは、今回は高橋優とグレーを書きました。そんな感じです。それで、10月30日、これもね、やっぱり1年前にも言ったハロウィンイベント、T スポークというのがお台場であって、こちら、 いつもの俺のキャリー、それから岡崎体育さん、ちょっと見てレポート書かせていただきました。でキャリーちゃんはね、この時のね、衣装ね、いつも毎年ハロウィンでどんな格好してくるのかなっていうところだったんですけど、今回のテーマ墓ってお墓でキャリーちゃんはデビューした2011年までに生きた女の子っていうこう設定のお墓で、今のキャリーパブのはその死んだキャリーちゃんの夢の中なんだよなんていうねコンセプトのコスプレをしてて、なかなか深いなみたいな感じね、そんな感じのキャリーちゃんを見てきました。で11月になってからはね、こっからですよ、今年のね、ちょっと総括としてちょっと一番濃いところがここから始まりますけれども、11月3日にチャラのライブがあったんですね。でチャラの10年前にリリースされたジュニアスリートってアルバムがあって、チャラの代表曲でもね、優しい気持ちとかね、あとはミルクとか、まあそういうタイムマシーンとか有名な曲が入ってて、まあみんなが一番聴いてきた曲、アルバムなんじゃないかなっていうジュニアスイート。このアルバムの10周年を記念して、ジュニアスイートのツアーをやるよってことだったんで、僕すごい見たかったんですよ。で、もう、やっぱり記事にかけたらもう最高にいいなと思って、で、この取材審議をしたところ、おかげさまで、プレスとして、こちらの方に参加することができました。ということでね、このチャラさんのジュニアスイートのツアーを見に行ったんですけれども、プレスで行くと大体2階席のこう関係者席っていうところにご案内されて、でその後ですね、ご本人からのご挨拶があるんで、そのままお待ちくださいっていう形になるんですよ。で菅川さんとの時とかもそうだったんですけど、やべこれ会えちゃうやつだっていう感じだったんですね。で僕はもう本当にもう10年ぐらいもっと前かなからチャラさんは結構好きなアーティストの一人だったんで、やべこれ会えちゃうわって感じで、どんな話しようかななんていうことを思いながら、ライブが終わった後に実際にチャラさんとご挨拶をさせていただきました。でチャラって本当にステージで見るだけだと、普通にこう見るだけだと、あこの人すげえ不思議ちゃんでめんどくさい人なんだろうなって思うじゃないですか、実は結構ちゃんとした人で、もうちゃんとお話できてご挨拶ももちろんしたし、で結構話しちゃって、でもチャラさんはね、もう僕より年上だからね、実際会ったらどうかなと思ったんですけど、実際会ったら超可愛かったです。普通に可愛かったです。えっていうぐらい、あーって見たまんまの可愛い感じのチャラさんで、でもうちゃんとご挨拶して、でもうすごい普通にスルスルっていろいろ話ができて、もう僕はねこうやってジュニアスイートのこのライブっていうのを10年後にこうやって見れると思わなかったんで、10年前の自分にね、このライブツアーね10年後見てチャラさんとお話できるよって10年前の自分に伝えたいですなんて話をチャラさんにもして、私もねこのライブツアーやって本当に良かったと思うなんつって、そんな話もしちゃって、すごいねいい時間を過ごせて、このライブツアー行けて良かったなってつくづく思いました。でその次がですね、11月14日の俺のキャリー、キャリーちゃんと中田康隆さんね、キャリーちゃんの曲をずっと提供してるね、パフュームとかの曲も提供してるおなじみの中田康隆さんとキャリーちゃんのこのコラボライブっていうのがね、一応大阪、名古屋、東京っていう形でツアーっていう形でやってるんですけども、このライブツアーも、東京のねラストパフォーマンスを取材で行くことができました。でこれもやっぱり2階席に招待されて、後からご本人にご挨拶がありまして、やっべ会えるやつじゃんと思ってね。はい、ここで皆さん2015年のラストに、僕が2016年の目標にしてたことをなんて言ったか覚えてらっしゃる方いらっしゃいますか？いなくてもいいや、とにかくもう今年は俺2016年はキャリーちゃんに会うっていうのが目的だったんですよ。でここで見事この2016年キャリーちゃんに会うっていう目的達成しました。キャリーちゃんに会ってちゃんとキャリーちゃんと挨拶をしてお話できちゃいました。これほんと嬉しかった。もう俺のキャリーね、ほんとにもうキャリーちゃんと会って挨拶して、でまあこういうね WWS っていう媒体でキャリーちゃんのことを追っかけてちゃんと記事書いてますよって、今後もよろしくっていう話をちゃんとキャリーちゃんとできました。 もう本当嬉しかった。中田康隆さんがね、隣にいて、安隆さんとも話したんですけども、もうとにかくキャリーちゃんとね、ちゃんとこう、向かい合って話せたっていうのはね、やっぱり普通の人なかなかできないから、今年の目標達成したぞっていうね、まあそんなこと思いつつ、まあキャリーちゃんと向き合って嬉しかったなーっていうのが、とにかく、今年最大の収穫だったかなーなんて思ったりもね、します。で、そんな中ですね、11月の26日には岡村ちゃんのライブもまた行ってきて、秋のツアーですね。で、岡村ちゃんのパフォーマンス楽しみながら、そんな形で、まあ、早いもんでね、今年も11月、12月に入るんですけども、ちょっとね、あんまり話に出てこなかったんだけど、普通に取材する記事を書くとかじゃなくて、座禅ボーイズは、俺の本当に好きなバンドで、もう、一番好きなバンド誰何って言ったら、もう迷わず俺座禅ボーイズって言えるし、世界で一つしかバンドなくなっちゃったら、どのバンド残したいですかって言ったら、もう迷わず座禅ボーイズなんですよ。ということで、座禅ボーイズのライブ、本当に毎回見ても素晴らしいし、で、前もちょっと話したかもしれないけど、全然ニューアルバムとか新曲出してくれなくて、いつなのまだなのって思いつつも、ライブ見終わった後に、あ、いいや、もう同じ曲繰り返しても、これだけか、現在進行形で新しいアレンジ作ってくれるんだったら、もう全然いいよって思わざるを得ないぐらいの形で、もう座禅ボーイズっていうのはもう、アルバムっていうのはあくまで素材であって、それをどうアレンジできるか、進行形、今の形でどう再現できるかっていうのを、本当に見事にやってのけてくれる数少ないアーティストっていうことで、もう本当に座禅ボーイズはもう何年見ても素晴らしい。10年経ってじじいになっても素晴らしいってね。だいぶ10年経っておっちゃんになったなと思いつつも、もう音はすっげえの再生って感じで、もう本当にね、新しいものを見せてくれるって感じで、座禅ボーイズのライブを見るとね、もう何回も聴いた曲なのに、平手打ち食らわしてくれるような感じで、パーンって、食らわしてくれるっていうね、本当に、稀有なアーティストでね、もう行くたんびに、あ、好きでよかったなって思えるアーティストだったりします。そんな感じで、今年の締めは、12月30日の、カウントダウンジャパン。今年はカウントダウンジャパン、ちょっと1日だけだったんですけども、こちらもどっぷり堪能してきました。昔から好きだったアーティスト、影響を受けたアーティストの一人の佐野元春さん。で、やっぱり佐野元春さんも、本当に昔の曲ばっかみんなにコピーやるんじゃなくて、新しいアルバム、これから出る曲っていうことで、進行形の姿を見せてくれつつ、最後は、アンジェリーで締めてくれるっていうね。すごい佐野節健在っていう感じで楽しませてくれました。で、取材でやったのがカナブーン、それからコッコ、リップスライムですね。で、もうコッコなんかもね、やっぱり見たまんまのパフォーマンスっていうのも、MC とかもなんかこびずにビシッとね、彼女の姿っていうのを見せてくれたり、あとリップスライムはやっぱりもう本当にね、もう天下無敵の祭りやろうって言って、もうこの真冬の寒いね、もう大晦日、前日のね、12月30日の寒いステージをいきなり楽園ベイビーで楽園にしてくれるみたいな感じで、あとは本当にさっき話したね、あ、この曲誰っていうかっこいいなっていう曲だったっていうのは、実はジャンプっていう曲なんですけども、この曲なんかもすっかりね、新しい曲だけども定番化してっていう形で、パフォーマンスしてくれてっていうところで、まあそんな感じでね、楽しませてくれて、やっぱりもうこの年末カウントダウンジャパン行かないと年明けないな、年越せないなみたいなね、紅白的な存在感が僕の中でもなっていて、まあそんな中ね、楽しみながら、無事2016年を締めくくることができました。はい、そんな感じでね、前半よりもこれもまた長くなっちゃったんですけれども、とにかく、まあ、菅氏香夫さん、それから岡崎体育さん、それから実は俺、今年ね、前半に、あゆにもちょっと、直接会ったりとかしてるんですが、浜里さんですね。それからサンボマスターさん、さっき話した、山口さんともお話できたし、チャラともお話できたし、キャリーちゃんともお話できたと。まあそんな形でね、いろんなアーティストにちょっと、直接会えて挨拶してね、ということができたとしてもあったなぁなんて、こうやって振り返ると思うわけなんですけれども、最後にですね、来年の目標っていうのをちょっと言ってみたいと思います。来年はですね、もう大好きなキャリーちゃんね、今年会うことできたけれども、これをちゃんと仕事につなげると、キャリーちゃんと一緒に仕事、もうインタビューかもしれないし、もうちょっとしたなんか違うことかもしれないし、キャリーちゃんとちゃんと面と向かって挨拶するだけじゃなくて、 仕事をする。うん。それで、もう、ね、一緒に写真を撮るとかさ、サインもらうとか、そのぐらいのことはちょっとしたいなぁなんてちょっと思ったりなんかしちゃったりしてます。それから、もう一つですね、大きな目標というか、これは実際実行したいと思ってるんですけども、DJ デビューします。ちょっとね、実は、去年の後半、ちょっと、勢いで DJ 機材みたいなのちょっと買っちゃったりとかして、練習したりとか、大してしてないんだけれども、ちょっとね、いろんな知り合いの、ちょっと、がいて、企画とかもあると思うんで、ちょっと今年 DJ やっちゃおうかなーなんて思ったりとかしています。はい、そんなわけで、バキ大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回は、2016年総括の後半をお送りいたしました。というわけで、2017年も始まりました。今年もですね、2016年は意外と俺ちょっと地味に来たかなっていう気がするんで、2017年はもうちょっとガンガンいろんなことをね、やりたいことをもっとやって、貪欲に、今年も楽しんでいきたいと思っておりますので、今後ともバッキー大阪、それからストレンジャーザンパラダイス、よろしくお願いいたしまーす。それではまたー。